たしますので、どうぞまた立ち上がれる方は立ち上がっていただき、お体つらい方はそのままで結構です。ご一緒に主の御言葉を受け取ってまいりましょう。今日から伝道者の書に入ります。一章の一節から十四節です。エルサレムでの王ダビデの子伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。日の下でどんなに苦労苦しても、それが人に何の益になろう。一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈み、また元の昇るところに帰っていく。風は南に吹き、巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかしその巡る道に風は帰る。川は皆海に流れ込むが、海は満ちることがない。川は流れ込むところにまた流れる。すべてのことは物言い、人は語ることさえできない。目は見て飽きることもなく、耳は聞いて満ち足りることもない。昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。日の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか先の時代にすでにあったものだ。先にあったことは記憶に残っていない。これから後に起こることも、それから後の時代の人々には記憶されないであろう。伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であった。私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて一心に尋ね探り出そうとした。これは人の子らがロークするようにと神が与えたつらい仕事だ。私は日の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。どうぞお座りください。さら地にし土台を据えて神の国。五四五ですね。これさら地にし土台を据えて神の国。ではよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。ちょっとマスクを取ってどうぞ左右の方と笑顔でご挨拶ください。コロナのために私は2週間、まあ、2回の礼拝を自宅のオンラインで捧げざるを得なくなってしまいました。久しぶりにこうして講壇に立っています。まあ、その間40人ぐらいの方々が感染なさいました。それぞれ元気な方々、お世話くださったりお祈りくださったりしましたことをありがとうございます。まだ後遺症が、ね、少し残っている方々もいらっしゃいます。私も非常に疲れやすくって、ふとしてるとちょっとじっとしてるとすぐに眠たくなってしまうという後遺症なのかもともとそうだったか後遺症にさせてください。今日はそのコロナ明けで、この秋の収穫祭、まあ、感謝祭、そして、クリスマスに向かっていくわけで、また改めてこの学びを、エクレシアを再開し、そして、また元気にあふれて礼拝を捧げていこうとしているところですけれども、しかしそのいきなりのこの書がよりによって空の空、すべては空というその伝道者の言葉から始めなければいけないということになってしまいました。 でもこの空の空、すべては空、すべてはまあ虚しいということですけれども、でもこれが私自身にとってもこの信仰の土台になっています。ちょっと今日難しい話になるかもしれません。で、空の空の空っていうのは、まあ、これ空なんですけど空っぽという意味です。で、空はこのもともとのこのヘブライ語ではヘベル、 ヘベルヘベルっていう言葉なんですが、ヘベルっていうのは要するに、まあ、水蒸気のようなもの、雲のような霧のような煙のようなもの、まあ、実体がなくてあっという間にさっと消えていってしまうようなもの、まあ、全て、この地上にあるものはそのように、虚しいものだ、消え去るものだ、実体がもうないようなものなんだ、価値がない、そのようなものだという、ことを語るわけです。この私たちの住んでいるこの世界の私たちがそう思いたくない現実を今日ここで、この伝道者の書を通して見ていくことになります。もちろんこれは私が言っているわけではなくって、この聖書がこう語っているんだということです。でここで語られることを今からお話しすることはもうそれ言っちゃおしまいだというような内容なんですね。でもこれを私たちは受け止めていきたいと思います。でまずね、私たちは神の形に、神に似せて作られた非常に良い存在でした。それが創世記の一章、創造の時人間というのは、まあ、この世界も全て含めてそのようなものとして作られました。意味があり、価値があり、そして生きること、存在することに目的がある。でそういうものとしてここに私たちは作られたんです。でしかしそれはお作りになった創造主とつながっているということで、初めてその意味や目的や価値というのがあったわけです。非常に良かったわけです。しかしその最初の人が神に反逆をして、そしてそのエデンの園から追放される、神の国から追放されて、神様との関係が断ち切られてしまった、つながりがなくなってしまった、そのために罪と死と、まあ、呪い、まあ、こうして空虚がこの世界を支配するようになったわけです。でその神様から切り離された世界において、私たち人間がどんなに努力をしても、どんなに多くの知恵を知識を身につけても、またどんなに成功しても、多くのものを所有しても、すべて全くそれは虚しい、煙のようなもんだ、意味がない、目的も価値も全く何にもない、それがこの神のいない世界の現実であるということであります。でね、今、小学生、中学生、高校生の人たち、まだ大学生の人たちにこの話をするのはちょっと、あまり励ましには最初ならないように聞こえるかもしれません。まあ小学校の時からなんでこんな勉強しなきゃいけないんだろうと、勉強して何の意味があるの。で中学校に入って、なおさらこんな、数学なんかやって、1次関数2次関数やってこんなの何の役に立つの、でもこんなことを勉強しても何の意味があるのというふうに結構思うもんなんです。でそれもしそれをそういうふうに思わなかったとしたら、それはよく聞いてください、それはこの世界の現実を知らないんだということ。私も、まあ、今日第一礼拝でも自分もその子どもの頃からそういうふうに思っていたという方がやっぱりいらっしゃいました。何のためにこんな勉強なんかするのか、何のためにスポーツをするのか、まあ、面白くってやってる分にはいいけども、いやいやながらさせられる勉強っていうのはこれ何の意味があるのか。でも全部それらは結局この伝道者の書が言うには意味がない、目的がない、虚しいって言ってるわけです。いやそれはね、別にスポーツだって全部何の意味もない、目的もない、価値もない、何の意味もないことなんです、そういうふうに言うわけです。だから一生懸命皆さんがこれから頑張って、高校に入り、あるいは自分が行きたい大学に入り、自分が就きたい、まあ、途中で仕事に就いたり、そしてそれで自分の仕事で成功したら、たくさんの友達を持っていろんな活動をする、すべて虚しいんです、空なんです。全部そんなのは空の空だと言ってるわけです。どんなにそこで努力をしても、どんなに忍耐しても、どんなに屈辱的な目にあっても、失敗しても成功しても、そしてそのために病気になっても、あるいは健康になっても、賞をもらっても、 あるいは優勝しても全くそんなことは意味も目的も何の価値もないっていうふうに言うんです。それが空の空の意味です。これが現実だというんです。聖書が語っている最初にね、その人間が神様から切り離されて神のいない世界の中に、神のいない世界を作り上げた、そういう世界の中にあって全ての営みは虚しいということになってしまった。でそれを聖書はもう最初から語っているわけです。でね、この空の空、全ては虚しい虚無だっていう考え方っていうのは、もうそれは世界中にあります。だってそういう世界なんだから。それは例えばヨーロッパでも、もうギリシャの時代からそれはありました。もう2000年以上前からこの考え方ありました。そして、現代のヨーロッパ、西欧のものの考え方、哲学、思想、その今行き着いているのは、全ては意味がない、目的がない、価値もない、虚しいんだというそういうところにこの世界は行き着いています。そして日本でもそうです。日本も仏教というのがね、もちろんインドから始まった仏教というのも、もちろんその空といいますか、空の世界でどう生きるかということを求めてきたよ。そういう人間の哲学ですから、仏教というのも。でその影響が日本にも入ってきて、そしてその空の思想というのは結構無の思想って言っていいでしょうかね。それは日本もその影響を受けて古代からありました。中世はでそのことがはっきりと書かれるようになって、皆さん中学生の人たち、小学校も習うのかな、もう中学校高校には必ず習うでしょう。吉田健康のつれづれ草ってありますでしょ。吉田健康のつれづれ草の内容っていうのは、仏教思想なんですけど、全ては虚しいという考え方が土台になっています。あれは方丈記っていうのがあります。鎌の長明、行く川の流れは絶えずしてっていうふうに、その言葉から始まりますけど、結局人生なんていうのは、川の流れの中で、ぷっと生じた泡で、そして一瞬のうちにまた消えてしまう、そんなものだ、そんな虚しいものだっていう考え方です。だから世界中でこういうものの考え方ってあるんですよ。でね、もう日本も明治になってからヨーロッパのそういう虚無思想が入ってきて、そして、虚無的なものの考え方が結構広がりました。で、ね、日光の華厳の滝に行かれた方いらっしゃいますかね。で、ね、あそこに、もう明治の時代、あそこから華厳の滝から飛び込んで自殺をした、藤村美佐夫っていう学生の残した最後の遺書みたいなその言葉があるんですよ。でそれを彼は最後にその華厳の滝の一番上に立った時にそこで書いたメモ書きがあるんですね。でそれがそのままコピーされて華厳の滝のお店で売ってますね。私もそれを買ってきたことがあります。でエリートの学生です。一高で、東大の前身となるようなところのでの、非常に優秀な学生だったようで、そして夏目漱石がなんかの授業も取ったり、あるいはその親類にも有名人、知識人として有名な人たちがいる、そういう家系の人でした。で彼がね、こう言ってるんです。天地、現代語で言いますけど、天地宇宙の究極の真理、それは不可解、分からない、全く不可解だ。一言で言うと、もう不可解に尽きる。で自分はこうしてまだ二十歳ぐらいにもなってないんじゃないかな、このことについてずっと苦しみ反問してきたと。しかしもう答えが分からない、だからついに自分は死を決するに至ったんだと。今この華厳の滝の一番上に立って、今はもう心が晴れ晴れして心の中に不安はない、初めて分かった、この自分はもう大いなる悲観の中に、悲観的に生きてきたけど、大いなる悲観が行き着いた先は大いなる楽観に 一致することが分かった、今だから自分はここに飛び込んで死ぬっていう、そういう文章を書き残してるんですね。まあ、もちろんこれ騙されてるわけですよ。神のいない世界にで生きると、もう究極の究極にそうまで突き詰めていくと、結局生きることは無意味、人生の目的はない、ということになるということです。だからこの伝道者の書、火の下でどんなにロークしてもそれが人の何の益になろうで始まっていくわけです。でもう空虚空虚と繰り返していくわけですね。全ては虚しいというふうに言うわけです。だから皆さんがもう神様を知らないでですよ、神様を知らないで神様との結びつきが全くないまま人生を生きていくんだったら、どんな大学に入っても無意味です。まだどんなに会社に入って、どんなにその有名になって、あるいはどんなにお金を貯めて、どんな家に住んで、どんなに人々のその交友関係を作ったとしても一切無意味です。好きな人と結婚しても無意味です。そして幸せな家庭を築いてみても、それも全て空虚です。どうせ死ぬんだから。でね、この伝道者の書が言ってるのは、結局はみんな死んで無になってしまうんだから、生きていることは無意味だし、そして一生懸命生きることはその生きなかったことと同じだし、で一番幸せな人はこの地上に生まれてこなかった人が一番幸せなんだというのがこの結論なんです。で繰り返して言いますよ、これは神を知らない世界はそういうふうになってしまうということを言ってるわけです。で不安になるといけないので、この伝道者の最後の12章の一節のところに、この伝道者の書を書いた人の結論が書いてあるんですよね。それは要するに、こういう空虚な世界だけども、一言で言えば結論は神を恐れよと、自分の作り主を恐れよ、自分の作り主を知れ、まあ、私たちこの新約聖書の時代で言えば自分の救い主を知れ、信じよ、そうでなければ一切無意味無価値だということを言うわけです。今まあ、私野球が好きで、特にMLB が、アメリカのメジャーリーグが好きで、それだけはちょっと追いかけてるんですけどね。今もう9月に入って、いよいよ竹縄になってきました。でね、私楽しんではいますけど、一切空虚だと思って楽しんでます。でね、今大谷翔平が好きで、今アメリカのジャッジという人と今年もMVP 争いをしてるんですね。で大谷が MVP を取ってほしいなとは思ってますけど、で結局私どう思ってるかというと、大谷が今年も MVP を取ろうが取る前が一切は空の空だと思ってます。で空の空だと思ってそれを楽しんでるだけです、気晴らしに。そんなだからあんまりそれ以上はのめり込んでは私はいかないんです。だから空の空だというふうに全てね、神とのつながりがないことに関しては全て空の空だから、そこにあまりのめり込まないんです。楽しみはするけどのめり込まないという、そういう生き方を私はしています。だからでも神を知らない、作り主を知らない生き方っていうのは、その空の空の中にのめり込んでいくような人生になってしまう。生きたことは生きなかったことと同じになってしまうということです。それがこの伝道者の書が言うことです。私の教理に、まあ、野球で言えば野村克也という人がいました。もう死にましたけど、まあ、彼は日本では非常に活躍した人で、監督としても、優秀だった人です。で彼が彼の言葉の中にこういうのがあります。私から野球を取ったら何も残らないって言ったんです。野球が自分の人生の全てだと言ってるんです。でだから先ほどから言ってるように、野球なんてのは結局のところそれ自体は空の空です。だから 野村克也が言ってるのは、私にはその野球しか何も残らないと言ってるっていうことは、彼は自分で自分の人生は空の空だと言ってるわけです。この世の中の人たち、死を知らなかったらこういうふうになってしまう。ノーベル賞を取ってもそんなのは空の空です。私の人生、そのノーベル賞を取ったことが自分にとって一番の栄誉だった、ああそれをそういうふうに言うんだったら、その人は自分で空の空だ、私の人生は全く空虚な無意味な人生だったと言ってるのと同じなんです。これが、じゃあそんなことを認めたくなくっても、この伝道者の書が言ってるのはそういうことなんです。だってみんな死んでゼロになって獣になってしまう。みんな誰もそんな人のことを覚えてもいないし、覚えられていてもその人とは何の関係もなくなってしまうからです。死んだそんな生き方をするのかということです。何も残らない人生になってしまうんです。だから人類の歴史も、まあ、ここで語られていること、まあ、1章2章3章で語られていることなんですけども、まあ、人類の歴史も人生も同じことの繰り返しで、新しいことは何にもなくって、何か新しいことを発見した発明したと言ったって、そんなのは昔からあったことなんだ、本質的にはみんな昔からあったことなんだっていう。8節見ると、全てのことは物い、本当に気だるいような歴史だ、気だるいような人生だと。人は語ることさえできないと、目は見て開けることもないし、耳は聞いて満ち足ることもない、まあ、ずっと何の満足もないまま同じことが繰り返し繰り返し起こって、そして終わってしまう。火の下に新しいものは何一つない。私たち人間というのは、まあ、70年80年、今は100年時代というふうに言われますけども、でもやがて死んでいくんです。忘れられていく、そういう存在である。存在しなかったのも同じなんだという、そういうこの厳然たる事実を語ってるわけです。だからね、皆さん、もし神を知らない人たちの生き方っていうのは、まあ、私もかつてはそうだったわけですけども、それが非常に重大なことのように思われることであっても、虚無です。大成功しても虚無、大失敗しても虚無、結婚しても虚無、結婚しなくても虚無、たくさんの知識を持っても虚無、いや遊び暮らしても虚無、空の空です。これを伝道者の書は私たちに突きつけているんです。私たちが善を行った、人々に対してその、善を行い、優しいことをして人を助けた、しかしそれも空の空です。まあ、人のものを結んで、また人をたくさん殺して生きた、そういう人生、もちろんそれも空の空です。死んだら全部同じだからというわけです。だから人生でそれでも何か意味がある、目的がある、価値がある、それを一生懸命追求していろいろ考えて、何か答えが出たように、人間の知恵で何か答えが出たかのように思ったとしても、伝道者の書はそれも空の空ですよ、何の意味もない、自分が勝手にそういう答えを出しているだけだというふうになるわけです。全部 死という現実が全てを飲み込んでいくということです。さて、これがまず最初にこうして伝道者の書が語ることです。もう一度繰り返します。これは神がいない世界だったらこうなんだということです。でも今私たちの住んでいるこの日本の世界、あるいは先進諸国の世界というのは、まさにこういう無神論の世界を作り上げてきてしまいましたから、だからもう本当に空の空の世界を今も生きているということです。だから私たちがこの世の中に関わるときに、その同じような神を知らないかのようなようにこの世の中に関わると、同じように空の空の人生を生きてしまうということになるわけです。さて、じゃあどうするのかということなんです。でね、今言ったこと、これね、とってもいいことなんですよ。なぜかというと、今日のテーマなんですけど、これ全部更地にするということなんです。で、皆さんが、この、まあ、私も含めてですよ、 日本人として生まれたこと、あるいは韓国人として、中国人として、あるいはアメリカ人として、ヨーロッパ人として、アフリカ人として生まれたこと、そんなことも全く何の関係もない、何の価値も意味もない。でそれがまあ伝道者の、だから全部さら地にするんです。全部それを取り壊して地ならしして、みんな同じなんです。男に生まれたこと、女に生まれたことを全部地ならしにして同じ、あるいはそれぞれ能力も違いもあるし、それは人の要望もみんな違う。しかしその要望や、あるいはその能力や、あるいは知識で、この世の中はそれで人を測ったりする、高い人も低い人というふうにいろいろ測られる、そのようにして自分の存在価値がその数字で表されたりする。でもそんなのは全部空虚なんだ、空の空なんだ。だから更地にするんです。全部地ならしして、そんなものは全部ぶっ壊して全部更地にしてしまうんです。この空の空で、そのようにもう持っているもの全部更地、こっから始まるんです。これが素晴らしいと思ってるんですよ。そっから土台を据えるんです。そっからこの創造主、あるいはもう私たちだったら救い主イエス・キリストをという土台を据えるんです。そしてこの土台の上に立って、私たちは神の国の祝福を味わっていく、そういう人生になるんだ。だから私たちはこの地上の人生を神様から切り離された生き方をして、そしてもう虚しい空虚なところには関わっていかないということです。もちろん私たちのこのクリスチャンであっても、いろいろ不可解なことが起こります。不条理なこと、理不尽なことは私たちに降りかかってはきます。でもそんなのは空の空だというふうに考えてしまうことができる。全部更地にしてしまうわけです。でね、これからの生き方っていうのは何かって言うんです。これの3章の11節にね、こういう言葉があるんですよ。3章の11節読みますね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることはできないって言うんです。人間ってたかが知れてるんですよ。もうこの天地宇宙のこと、そしてもう数千年前から今日までのことをもう計り知ることなんかできはしないんです。それを分からない、不可解なことだということを、それをそのまま私たちは受け入れていきます。永遠なるものを受けていくんです。で私たちはここに私たちの心の中に永遠を与えられたというふうにこの3章の11節は語ります。私たちの心の中にこの永遠があるんですよ。永遠なるものっていうのは、これね、ぽっかり空いてるんです。心の中に空洞として、永遠なるもので、これを満たすことができるものは永遠なるものだけなんです。無限なるものだけなんです。でもこの地上には永遠なるものはないんです。無限なるものはこの地上にはないんです。でもこの人間の心の中には永遠なるもの、永遠を思う心があるので、一生懸命それを満たしたいと思っていろんなものを求めるんです。それが知識であったり、知恵であったり、あるいは異性であったり、富であったり、また地位であったりするわけです。でもそれらをもう受けても、それを入れたとしても、それは永遠じゃないので、決して満たすことができないんです。皆さん、私たちも自分が、例えば私なんかもその大学に入った時、ああもう自分は本当に張りたい大学に入って、自分はこれで何か満たされたものを一瞬感じたことがありました。そんなものが消え去るのはあっという間でしたよ。でこの人と結婚したら幸せになるだろうと思ったら、ちょっとそれ自体はそれ自体は空虚ですよ。空虚のところ、だから結婚したら、あるいはいい会社に入ったら、あるいは何億円儲けたら、というふうにその心が満たされるかというと、決してそんなことはないです。あっという間にそんなものが満たさないということが分かってきます。 じゃあ何が満たすのかって、まあ、ちょっとよく話すんですけど、カフカの、断食の伝道者って言うんですかね、断食の断食の道化師ありがとう断食の道化師っていうのがあります。でね、それは断食を見せ物にするんです。で、あるサーカス小屋に入れてもらって、そこにね、一つの部屋をもらって、そこにずっと座って、そしてずっと断食を始めるわけです。そこにサーカスを見にやってくる人たちに自分がこの断食していくその姿を見せるんです。で、1週間だったらこうなる、2週間、3週間、30日だったらこうなるっていうのをこう見せていくんですね。で、最初の人たちみんな見てたんだけど、それが40日過ぎてくると、みんなもうそんなことに彼に関心を、サーカスの人たちも関心をもう見せなくなってしまうんですよ。で、ある時そのもうパッと気がついた時には、誰か見つけた時にはもうその断食していた人はもう死を迎えていたんです。もうガリガリになって、そうするとそのサーカスの団長がやってきてですね、なんでそんなここまで追い詰めたんだって、なんで言わなかったんだ、なんで食べなかったんだというふうに言ったんです。そうすると最後の際に彼が言ったのは、私にはこの地上に食べたいものがないんですって言った。それがこのまあ、短編小説ですけどね、要するに自分 その胃袋を満たしたいと思うのがこの地上にはない、満たすものがないって言ったんです、ね。まあ、それを、まあ、カフカは要するに、この地上には私たちの魂を満たすものがない、もう本当に空虚なんだということを言ってるんです。で、それが私たちの心の中に与えられた永遠なんですよ。で、この永遠を満たすものは何か、それをこの伝道者の書は私たちに語っているんだと思います。それがあなたの作り主を覚えようということなんです。自分の作り主に出会わない限り、あなたのその永遠は満たされることはないと言ったんです。私たちにとってはイエス・キリストと出会わなければ、救い主であり作り主であるイエス・キリストと出会って、そしてその方が私たちの心の中に住んでくださらない限り、私たちの心の中にぽっかり空いた永遠無限のこの空虚は満たされることはないと言ってるんです。そうしてこうして満たされたならば、イエス様が私たちのうちに住まれたならば、私たちはそこから新しい生き方、つまり神様とつながった生き方が始まっていくことになるんです。で、そうしたときに私たちにとって、この新しいそのキリストと共に生きる意味と目的と価値のある人生が始まっていくということです。人によって自分の心を満たす、ものによって自分の心を第一にするから、不満や怒りや妬みなどの感情が生じてくる、また失望したりする。しかしそうではない、私たちの作り主、救い主キリストを心の中に迎える時から、初めて私たちの生き方っていうのは意味があり目的があり価値のあるものになっていくということです。神を恐れよ、それが人間のすべてである。これが伝道者の結論です。もうそれ以外にはない。私たち皆さん、人間が自分で人生の意味や目的を作り出すのではありません。天地万物を作られた創造主になる方が私たちに意味を作り、目的を作り、価値を与えてくださるわけです。だから神様を認め、神様を愛し、その栄光を表すという行為であるならば、どんなに小さいことでも、あるいはそのことに失敗しようが、あるいは拙いその行動であろうが、そこには意味が生まれてきます。価値が生まれてきます。勉学も勉強も仕事も、あるいは、結婚も、まあ、あらゆる私たちの労苦も営みも、それは神様とつながれば、そこから意味が生まれてきます。 皆さんね、私たちがクリスチャンのその暮らしの中で祈るでしょ。朝起きたら祈るでしょ。朝起きて私たちが祈るのは、それは今日の一日のすべての営み、また人との出会い、人との会話、また自分がなすこと、すべてがそれが神様とつながったものでありますように、神の栄光を表すものでありますように。そうしたときに私たちもその一つ一つの、この一日の一つ一つのことに対して、そこに意味と目的と価値を生み出していくことができるんです。それが失敗しても、拙なくても、主とつながったものにしていくことができるわけです。私たちはそして何かことある一日のことごとの中でも必ずお祈りを持って始めますでしょ。車で運転するときでも祈りますでしょ。食事をするときでも祈りますでしょ。あるいは何か学びをするときも祈りますでしょ。人と会ったときもこうして祈りますでしょ。別れるときも祈りますでしょ。で、寝るときも祈りますでしょ。で、いろんな機会で私たちが祈るっていうのは、私が今していることごとを全て主よ、私はあなたのためにしています、私のうちに住んでおられるイエス・キリストのためにしています、そのイエス・キリストの思いを私はここで表しています、全てのことはあなたとつながっていますというふうに告白していくっていうことが、それが祈りなんですよ。でもそれが神様とつながっていないことだったら、全てはどんな素晴らしいことでも虚無なんです、空なんです、煙なんです、消えていくんです。だから私たち毎日のその生活の中で小さなことでもそうやって祈る、心の中でもその祈ることによって、全てのことを主なる神様とつなげていく。そして御言葉に乗っかって、そして御言葉通りに生きていこうとする。で、それが空の空から私たちが解放されることです。そこから離れた、もう繰り返して言いますけど、本当に虚しい、これがこの世界の現実だということです。だから私たちはこれを取ったら私には何も残らないというような歩み方をしてはならないということです。でも、まあ、私たちこういうふうに言えます。私の人生から全てのものを取り除いても、私には私のうちに住んでおられるイエス・キリストが残る。これが私の全て、まあ、前からもそのことを繰り返して言ってますけども、全てを取り除かれても、一人ぼっちになっても、当然私たちも一人で死ななきゃいけませんから、でも私にはキリストが残る。何を奪われても、何を失っても、キリストが私のうちに残る。神の愛が私たちに残る、信仰が残る、希望が残る、永遠の命が残るということです。皆さんにも一度もし見てらっしゃらない方がいたら、ご覧になることをお勧めしますけれども、古い映画で炎のランナーという映画があります。ご覧になった方もいらっしゃるでしょう。チャリオット・オブ・ファイアという映画ですけども、このオリンピックを目指して100メートル競争だったと思いますが、一生懸命何年も何年もこの費やして努力をしているイギリスの選手のお話です。 0.01 秒を縮める、そして金メダルを取るためにこうして努力をしていたクリスチャンの選手でした。彼は常に祈り、早く走ることで神の栄光を表したいという、そういう願い、そしていろんな大会でも、彼はその走った後で人々を集めてそのイエス様の福音を語ったりしている、そういう人でもありました。この彼の努力、その100メートル 0.01 秒でも縮める努力は、彼にとってはこれ主のための栄光のためにしている、それは空の空ではなくなるんです。でも彼、そのイギリスの代表としてオリンピックに出場することができました。ところが決勝の日が日曜日にぶつかったんです。日曜日は教会に行くんです。彼はその日には走らないというふうに決めてました。だから彼はもう金メダル候補ではありましたけども、その競争に 出ないことを選んだんです、出場しなかったんです。彼の考えはこうです。走ることでも神の栄光を表すことができる。しかし走らないことでも神の栄光を表すことができる。そして彼の場合、走らないことで神の栄光を第一にするということを求めて示したんです。彼はその別の選手がその別の競技で変わってくれてですね、その安息日じゃない日にその出場してメダルを取ってます。で彼はもちろんこれは歴史上の実在にした人物です。この後中国への宣教師となってね、戦前の話ですけど、それでどうも日本がその中国をにこう攻め込んでいたああいう時代でしたけど、その中でこの人物は殉教していっています。そういう生き方をしました。でこの世の中の人から考えたら全く逆の結論でしょ。なんでそんなもったいないことを、なんで中国へ行ってそんな殉教するんだという、そういう言い方になってしまいます。でもその空の空の方の生き方から見たらそうかもしれません。しかし主の天地万物を作られた主からすれば、それが意味のある価値のある永遠に天に覚えられる、そういう生き方であるわけです。皆さん、私たちは実際にこの地上で本当に何に意味があり、何に価値があるのか、神の目にね、それをちゃんと見極めて生きるということがどれだけ大切か。でそれだけで私たちは無意味な争いをすることがなくなってしまいます。心をすり減らすこともなくなってしまいます。最後に一つだけお話しますね。ガリレオ・ガリレイの話です。でガリレオは今までそのカトリックが唱えてきた天動説ではなくて地動説を発見した。地球が回ってるのであって、天が回ってるんじゃないということを発見した。でその説をこの本で表したわけですよね。そうするとカトリックの方はその説を撤回しろと、そうじゃないともうこれ火炙りの刑でしたかね、死刑になるわけです。でその時にガリレオはどうしたか、皆さんご存知でしょうね。どうしました？それでも、いや死刑になっても私は地動説を唱えると言ったんですかね。いやもうそれだったら地動説で引っ込めますと言ったの。どっち？どっちだと？引っ込めましたよね。引っ込めたんです。そうすると世の中の考え方からすれば、世の中の人から考え方からすれば、そのなんでそんなその正しいことを引っ込めたのかっていうふうに、命を惜しんでなんで引っ込めたのか、それはもう学者としての、説に戻るっていうふうに言う人たちが多いでしょう。しかしこれ正解ですよ。なんで正解か、だって地動説を唱えたからといって、それで命を失ったからといって地動説がそのガリレオに永遠の命を与えるんですか？与えないですよ。そんなの天動説であろうが地動説、どっちにしろ私にとっては空の空ですよ。でそんなのは何も命をかけてその地動説を言い張らなくたって、事実は事実として変わらないわけだから、そんなことで命をかける必要は全然ないです。そんなことに命をかけたら、まさにそれは空の空の人生になってしまいます。だから本当に何に価値があり意味があるのかということをちゃんとわきまえて私たちは生きるということです。これはとても大切なことです。だから私たちは結構ね、あんまり意味のないことを、空の空であるようなことに対して争ったり心をすり減らしたりして争、そういうような人生を歩んでしまうんです。私もそういうことになってしまうようなことがあります。その時にこれは空の空である、人に勝つか負けるかっていうようなこと、そんなのは空の空であるっていうふうにいつも自分に言い聞かせる。 そうだ、神様とつながっていること、神様につなげていくこと、これが私たちのクリスチャンの生き方なんだ、このように生きていくっていうことです。すべては主が知っておられる、主に知られている、主とつながっている、それが私たちにとってすべてである。だから私たちの日常の小さな出来事も祈りによって、行いによって全部主とつながるように生きていくっていうことです。これが私たちの生き方です。天の地なる神様、神がいない世界、神を信じない世界、すべて空の空、何の意味もない、生きても意味がない、やがて全部消え去っていく、そういう世界の死を、私たちは罪の世界に生きています。しかし今私たちはイエス様、あなたにつながり、天地万物を作られた創造主とつながっている、このことを感謝いたします。私たちの物の考え方、また行い、すべてが主とつながっている、そういう生き方を日々することができますように。だからどうぞ私たちが何をするにおいても、まず朝、今日の一日の出来事があなたとつながりますように、また私たちがする一つ一つのことごとが主とつながりますように、その思いを持って日々歩んでいくことができますように。何しろ私たちの思いではなくって、あなたの願い、あなたの思いが私たちの上に成就していくことを願う。私の願いとは違ってもあなたの願いが成就する、それが私たちの喜びとなっていきますように、どうぞ私たちのこの日々の生活を導いてくださいますようお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。